ミキヒカル子のハッピーハッピーテーム、皆様こんにちは。本日も始まりましたミキヒカル子のハッピーハッピーテーム。毎月第1、第3日曜日のお昼の12時から放送しております。お好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカル子です。さあ皆様、4月の3週目になりましたね。もう年が明けて本当にこう4ヶ月が過ぎたなんていうことが信じられませんね。私ね、1月の時にはもう2024年になったんだなと思っていて、いろんなことを始めて、ウエストハウス自体ももう25年で、でそれ以外のことももう30年以上過ぎてることがありますので、月日が経つのは早いことだなって感慨深かったんですね。で2月になったら、よし今年決めたことをやろうと思っていて、で3月になったらその下準備だと思っていて、で4月になって始めたって感じですので、なんか本当に昔なんかあった言葉じゃないけど、なんか1年生になった気分で、なんか今年のだから2024年、新年度が4月だからいいのかな、の4月だから新年度だからいいのかな、でもここでなんかこうよしやろうと思ったことはどんどんと前に進めていこうっていう、なんか新たな気持ちになりました。でね、4月は何が嬉しいかというと、重いコートを着なくなったことが本当に嬉しいです。何よりもそのコートをね着るっていうのは大変ですよね。私トイプードルのドイちゃん、ドイル君が相棒なんですけれども、ドイちゃんはね抱っこをしてほしいんですよ。常に抱っこをしてほしい子なので、やっぱりこう着るものにもすごい気を使ってまして、例えばちょっと冷たい生地のものってあるじゃないですか、こう毛糸とかでできてないものとかをアウターで着てると、ドイちゃんが震えちゃうんですよ、寒くて。そういうのがあるから、それを考えると割とこう着るものが限定されて、なるべく私も暖かいけどドイちゃんも暖かいものっていうのを着るものですから、意外にねモコモコしちゃうんですよ。で私自体が寒がりで、よく本当にいろんなものをこう首にこう巻いたりとかしてますからね。でそれを考えると、ちょっとだけですけど、こうアウターを厚着しないっていうのが何よりも嬉しいですね。本当にもうそれが本当にありがたくて、もう寒い、でもそれでもね、去年から今年まではあんまりそんなに寒くなかったかとは思うけど、私からしたら本当にありがたいなっていうちょっと気候になりました。皆さんもでもね、春を感じてるから、お洋服とかね、冬を好きな方もいますよね。なんか夏が好きか冬が好きかって結構そういう話になっちゃって、四季を通じてどこが好きかっていう話はあまりしないことが多いかな。でも少なくとも冬は嫌いじゃないけど、アウターを脱げたことが私にとっては今とてもハッピーですね。はい、それではまず1曲目、本日のお聴きください。林弘、私が歌います横浜見返り美人です。どうぞお聴きください。 続きましては占いのコーナーです。4月21日から5月4日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーカラーです。 A 型のあなたブラックです。 B 型のあなたオレンジです。 O 型のあなたイエローです。 AB 型のあなたブルーです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラーでした。続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で、自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と、履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は、日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。続きましては、ルームシェアの女神たち、エピソード0です。市川うらら FM のラジオドラマである、ルームシェアの女神たちが、エピソード0となって、ボイスドラマになりました。ラジオドラマでは、高校時代の親友の遥と雪乃の日常を描いていますが、こちらのエピソード0では、2人がルームシェアをするきっかけが描かれています。ということでですね、もう4月の3週目になって、で私自体がですね、実はまだ初詣に行ってないんですよ。それにはいくつか理由があったんですけど、最初そのコロナ前までは初詣に行ってたんですね。1月のだいたい1日とか2日とかで、私川崎大使が多いので、川崎大使でその警察官の方がピーピーとか鳴らして、進むこう距離が決まるんですね、混んでるので。で、それで、こう、またストップとかなると、またストップして、で、また行くって感じだったんですけど、 コロナ禍になってから結構人混みに出るのがなんかちょっと暇一つかなと思っちゃって、で行く時期をずらしたんですね。で今度1月じゃないと2月でしょ。でもところが2月は今度節分がありますでしょ。で節分があって今度旧の暦とかっていろいろ考えると、じゃあ3月がいいかなと思うんだけど、3月までなっちゃうとさすがにまあ、なんていうかこう4月の方があったかいんじゃないかと思ってしまって、でそれで4月に初詣になったんですね。そうで、これから行くんですけど、遅すぎるよって言われそうなんですけど、でも私結構川崎大師は大好きで、行くことはすごく結構心が洗われる思いもしますし、で行ってお参りをした後にですね、私の大好きなくず餅とかを買って食べれるのも本当に嬉しいです。私いつも川崎大師の、お店側の方の入り口を出たところの最初のお店でくず餅をいつも買ってるんですね。で以前はそのくず餅と反対側にもう一軒お店があって、そこお蕎麦屋さんなんですけど、そこでお蕎麦を食べてっていうのをですね、帰ってくるってやってたんですけど、今もドイちゃんと一緒に行ってますので、本当に表で食べれるものしか買えなくて、でくず餅はお家で帰ってきて食べれますし、であとその残り屋台があるので、まあ、屋台でちょっと買って、で車で行ってるから車の中でドイちゃんと一緒に食べたりとかしてます。やっぱり何か縁起物って感じがしていいかもしれないですね。私本当に結構出店とか屋台とか好きなんですよね。行くと必ず買っちゃうのがまずたこ焼きで、イカ焼きが好きなんです。イカ焼きってあれですよ、イカの丸焼きとかイカを焼くだけじゃなくって、ちょっとお好み焼きに似てるんですけど、イカプレスっていうのがあって、形はお好み焼きです。そこにネギとイカが入っててプレスだから、ちょっとお好み焼きよりも薄くなる感じですかね。でそれを食べるのがすごい大好きだったんですけど、イカプレスあんまりなくなってきちゃって、で今はでもそれでもよく買って食べたりとかしてますね。私やっぱり屋台好きだなと思いますね。あと本当にあとはね、ドイちゃんが好きなのがたこ焼きが好きです。たこは食べさせませんよ、ダメなので。でもたこ焼きの柔らかくてジューシーな部分がドイちゃんがすごい好きなので、ドイちゃんのためにですね、それを買って食べたりしてます。あと川崎に対してはね、鏡とかも結構買ってて、私毎年返すものだと思って毎年返してたら、いや一度買ったら大丈夫ですよって言われて、それからは返さなくなったんですけど、私の中では鏡もお気に入りですね。はい、それではですね、もう本日のもう一曲お聴きください。劇団ウエストハウスのテーマソング、劇団ウエストハウスはスターです。お聴きください。
ウエストハウスは
はい、お聞きになっていただきました劇団ウエストハウスのテーマソング、ウエストハウスはスターでした。私のハッピーな時間についてなんですが、私ね、今原点に帰って読書をする時間が長くなったんですね。まあ、長くなったというか多くなりました。あることがきっかけで、お仕事ので、私もう一度自分を見つめ直したいなと思った時、もちろんいろんな方のお話を今 YouTube で見たりとか、いろんな、例えば公園に行くこともできますし、テレビで見ることもできるんですけど、やっぱり活字の力って大きいのではないかというふうに思い始めまして、でそれでちょうど先月の半ばぐらいからちょっとやり直してというか、気持ちを持ち直して読書を始めたんですね。そしたらね、結構1日2冊ぐらいのペースでは読めるんですね。で、その一つは電子書籍で買えるものは電子書籍で買ってるんです。ですので電子書籍だと、まあ、開きやすいっていうのと、あと紙媒体のものよりページ数が少ないっていうのが、多分それが読み切れちゃう一つの理由かなっていうのと、もう一つがやっぱり読む時間は作らなければ読めないっていう当たり前のことが分かってきたということですかね。すごくその読む時間を作ろうっていうふうに思い始めたら、やっぱりまあその中では1日の時間に限りがありますから、やっぱり仕事をする時間、自分が何か習い事をする時間、楽しむ時間とかって分けてしまうと、やっぱり読書が入ることによって減ってしまったのはいくつかあるんですね。でもそれはそれでバランスで整えればいいなと思っていて、前回の話に似ちゃうんですけど、まあ、予定表とかに書いてその通りやるじゃないですけど、やっぱりこう何々をしたからこれをしないじゃなくて、それはじゃあ明日のここの時間に作ろうとか考えて作り始めてて、で結構読書を始めたら、本当に当たり前のことなんですけど、見識が広くなりまして、読書いいなってね、改めて思いました。本当に読書の時間って大切ですね。自分を見つめ直すことができますし、自分自身をもう一度こう考えさせてくれる、 まあ、そういうなんか物語とかじゃないからかもしれないけど、実用書に近いものを今読んでるからだけど、でもやっぱり興味があるものを読んでいくっていうのはすごいいいし、活字の説得力を改めて納得して見るっていうのも大切な時間かなと思いました。さあ、それではもう一曲お聴きください。キラキラ輝く夢だからです。
キラキラ輝く夢だから、掴んでみたいよ君と、約束したね、絶対に忘れないんだ、ミラクルデイ、私たちみんなで誓ったよ、自分の居場所がわかんなくて辛い時、泣いてばかり私のこと、そっと支えてくれた、ひまわりの花が咲く、太陽の光を浴びて、ぐんぐんと伸びてゆく、きっと私もキラキラ輝く夢だから、掴んでみたいよ、明日へ向かってかけていく、自分を信じて君と、雨で粒濡れにされたって、元気だよ大丈夫、ちょっとは成長したかな、触れないハートで気持ちがつながって、とびきりの笑顔たち目の前に広がる、全力で感じたい、一緒に生きてる今だよ、いつまでも忘れない君が大好き、ワクワクさせちゃう物語、私と作って、つまずいたって構わない、乗り越えて、私たちは見てみたいよ、願い続けてきたその瞬間を、まばゆい光に包まれて私は歌うよ、一生懸命伝えたい想いの夢だから、掴んでみせるよ、未来へ向かってかけてゆく、みんなを信じて君と、
お聞きになっていただきました。キラキラ輝く夢だからでした。本当にね、キラキラ輝く夢だからって 本当にそういう、こう夢を持ち続けていきたいですね。私この歌大好きで、自分の夢を持ち続けることは大切ですし、それを叶えようと思う気持ちがね、本当に大切だと思ってます。でそれを人は忘れてしまうんだろうなって自分を含めて思ってるんですけど、でもそういうことを忘れないためにも日々を、毎日をですね、自分の中で好きなものだけをこうやっていけたらいいなって、もちろん広い見識は必要なんですけどね、でも好きなものにこう特化して自分を磨いていきたいなというふうに思っています。はい、まもなく12時半になろうとしています。4月の第3週目ですね。皆様、まだまだ今日は1日長いです。素敵な日曜日の午後をお過ごしください。そして次回の第1週目にまたお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。さようなら。